Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad. The brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be. The vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori no you ni kokoro ga jiyu datta.あの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。言葉の宝箱ブルーミングストーリー73回目の放送です。皆様こんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組はお話プレゼンター、フリーアナウンサーの吉田恵美がお届けします。今日は素敵なゲストをお迎えしております。この後ご紹介します。楽しみにしてくださいね。サラドとフリージョリージョリージョリー、この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたけたら。
それでは早速今日のゲストをお迎えします。アナウンスカンパニー花恵美のスタッフで MC として活動しておられます平智香さんです。智香さん、今日はようこそお越しくださいました。京都から来てくださったんですね。ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。で、まあ、京都といってもね、奈良市に近いところから来てくださってますね、はい、じゃあ早速ですが、私から智香さんの紹介をさせていただきたいと思います。智香さんはブライダルの MC として活動されていて、私が主催するアナウンスカンパニーのスタッフとしても昨年からお仕事をしてもらっています。私との出会いは一昨年からですよね、
はい、
で私の教室の生徒さんから智香さんを紹介してもらいまして、でそれから本当に仲良くさせていただいてるんですが、その時のことを智香さんから少しお話ししていただけますか。
はい、当時それまでもブライダルの MC として活動していたんですけども、ちょうどブラッシュアップをしたいなと思っていた頃でした、
はい、
そして初めて恵美さんとお会いしてお話しさせていただいた時に、はいはい、なんてチャーミングな方だろうと思ったのを今もよく覚えてます。
恥ずかしい、はい、
とっても話に花が咲きましたよね。
あ、そうですよね。初対面とは思えないほどね、はい、心が通じ合っていましたね。はい、
その時に、はい、この番組のラジオの音源をいただいて、
そうなんですよね、初対面の方にいきなり送りつけまして、
はいはい、早速ね、はい、聞かせていただきましたけど、はいはい、エミさんの朗読が私の心に響いて、
はい、嬉しい、ありがとうございます、胸に打たれました。ありがとうございます、ね、早速聞いていただいて、何度も聞きましたって聞いて、驚きましたけども、はい、すごく熱心に聞いてくださったんですよね。
でその時に、はい、あのその後すぐに、はい、あのエミさんの朗読コンサートにも行かせていただいて、
本当にね、出会ってすぐに会ったので、
ラッキーでした。
もう来てくださったんですよね、はいはい、
でその時の 生ライブ、
はい、
もう本当にね素晴らしいと思って、はい、直々にこの方に朗読を教えてほしいと思って、
はい、
もうすぐにエミさんに、そうですよね、
はい、もう私なんかでお役に立つのであればということで、あの授業を始めましたね、はい、
でその後のコロナ禍で、はい、ブライダルの仕事もありませんけど、
そうですね、
はい、
本当にね、
朗読でね元気にやっております。
ありがとうございます、はい、そういうふうに、ね、おっしゃっていた、私自身もあの本当に仕事がなくて何をしていいかわからないなと思っていたところだったのですが、ともかさんに出会ってね、一緒に朗読の楽しさがあの私たちの励みになりましたね、
はい、ありがたいです、
ありがたいことです、
ありがとうございます、
ありがとうございます。で、ね、それから朗読の楽しさに目覚められたともかさんですが、はい、今日は朗読を聞かせてくださるそうです、はい、ありがとうございます。どんな作品を聞かせてくださいますか。
東直子さんの取りつく島という短編集の中から、はい、老人という作品を朗読します。
老人、はい、老人って 何のことですか、
はい、この短編集は、はい、亡くなった人がこの世にあるものに取り付いて、はい、大事な人を見守るという物語がいくつか収められています。
そうですよね、たくさんある作品なんですよね、
はい、そうなんですよ、はい、であの亡くなった人の心情を綴っているのでとっても、ね、切ないお話ですけど、ラストは優しさに包まれる素敵なお話なんです。
あ、じゃあね、とってもちょっとあの切ない話がなんだけども、ラストはちょっとほっとするような内容に、
素敵なお話ですよね、
なっているということですね、はい、でタイトルが老人というタイトルということなんですけども、はい、この老人ってね、あの聞いて、あ、何のことだろうと思う人がいると思うんですけど、老人って何ですかね。
老人はあの、はい、野球のね、はい、時にピッチャーがポンポンってこうね使う白いものですよ。
あ、白い粉が入っている、
粉が飛び散るんですけど、
あの手が滑らないようにするようなものということです ね、
そうですね。
あ、じゃあ高校野球とか見ていると白い粉、あ、それが入っている袋が老人、
そうなんです、
わかりました。これをテーマにした作品ということですね、です、
はい、聞いていただいたらわかると思うので、
つかまりました、はい、し、楽しみですね、
はい、ありがとうございます、
は
い、
さあそれでは早速お聞かせいただきたいと思います。東直子作、取りつく島より老人をお聞きいただきます。それではお願いします。
お願いします。取りつく島より老人、東直子。ざわざわしている、周りがよく見えない、でも周りにたくさんいる、何かいる、とてもいる、これがそうなの、こういう感じなの。私は死んだらしい、それだけは分かっている。まさか40代で人生が終わるなんて思ってもみなかった。未練がないといえば嘘になるけれど、運命は受け入れるしかない。自分なりに随分頑張ったと思う。そして苦しかった。仕方がない。それ以外の言葉はもうない。それにしてもざわざわしている。早く静かになりたい。私に何か話しかけてくる人だったものもいる。え、何ですか。よく聞こえない。文字？文字を感じる。あれは？よく読めない。 目を凝らす。取り締まり係。いやだ、こんなところに来てまで取り締まられるの。私何も悪いことしてないわよ。何も悪いことしてない。はっと思った。また思ってしまった。何万回思っただろう。そして何千回口にしてしまっただろう。どうして私が病気にならなきゃいけなかったの？どうして私だけ治らないの？何も悪いことなんかしてないのに。こんな言葉を見返してはどれだけ泣いたことだろう。どれだけ周りを泣かせたことか。だけど悪いことって何だろう。とにかく済んでしまった。私の人生は済んでしまった。私は体のなくなった自分を空気にそよがせた。途端何かにつかまった。
ちょっと待ってください。
取り締まりの文字が見えた。文字をよく読むとこう書いてあった。取り尽くし間係。あら、取り締まり係じゃなかったの？でも取り尽くし間係。
そうです、私は取り尽くし間係。
取り尽くし間係はそう答えた。
私は取り尽くし間の希望を聞いてあげているのです。あなた取り尽くし間を探しているのでしょう。
取り尽くし間。
そう、取り尽くし間。私は係ですから、一目で取り尽くし間を探している人がわかります。あなたは取り尽くものを探している気配を大いに出しています。あなたがその気配を出しているうちは、この世にある何かのものに取り付くことができるのです。
この世のもの？
そう、何でもいいんですよ。思いついたものを言ってごらんなさい。ものになってもう一度この世を体験することができるのです。あなたはそれを望んでいるはずです。ただし生きているものはダメですよ。生きているものには魂の先住民がいますからね。まあ無理にとは言いませんが。
わかったわ、ちょっと待って、今考えます。私は自分が過ごしてきた家を持った。あの家には今も夫の真嗣と息子の陽一が二人で住んでいるはずだ。35年ローンを組んで買った緑色の屋根の小さな家。2階の洋室に陽一が、1階の畳の部屋で私と真嗣が眠っては起き眠っては起きしていた。ずっとずっとそうするつもりだった。入院中に治らない病気だと薄々気がついてはいた。でもまたあの家で眠っては起き眠っては起きを繰り返すのだと、病室から窓を眺めながらぼんやり思っていた。痛みに体を歪ませながら汗をかきながら思っていた。あの家、真嗣と陽一はどうしているだろう。真嗣は一人暮らしが長かったので、もともと家事は結構得意だった。私の入院中も何も心配することはないよとずっと言ってくれた。陽一も手伝ってくれるしと。陽一。陽一はいい子だ。そうだ、もうすぐ中学校の最後の野球の試合があるんじゃなかったかな。どこまで勝ち進んだのかな。試合をきっと見に行くねって 最後まで陽一には言い続けたんだった。だから練習頑張ってねって、きっと行くからって。頑張ってねか、無責任な言葉だった。約束は果たせなかった。みんなにエースなんだから頑張れ頑張れって言われ続けていたから、私ぐらいは頑張らなくてもいいよって言ってあげてもよかったんじゃないだろうか。子供もいるんだし頑張りなさいって病気の間中母に言われて、あんなに辛かったのにどうして同じことを自分の子供にしちゃったんだろう。辛さの垂れ流しだった。もし取り付く島があるなら、私は思った。陽一のそばにもう少しだけいてやりたい、見守ってあげたい。まだ14歳なんだから、陽一に私は言った。
陽一に、
陽一のそばにいたいです。
いいですよ、息子さんの陽一くんですね。陽一くんのそばにある何かに取り付きますか。何がいいですか。具体的に言ってください。
そうですね、私は陽一の身の回りにあるものを一つ一つ思い出していった。制服、帽子、バット、グローブ、靴。あの子の持っているものはみんなボロボロになるまで使い込んでいる。でもボロボロのグローブや靴は病気だった頃の自分の体を彷彿させる。あんな思いは死んでいるけど死んでも嫌だ。ほんの少し一緒にいられるだけでいいんです。私は相談するように言った。
そうですね、それなら何か消耗品がいいんじゃないですか。その軟式野球とやらの試合の時に使うもので。
消耗品。私はその言葉をつぶやきながら試合の風景を心に描いた。そうだ、あれなんていうのかな、あのピッチャーがボールを投げる時にポンポンって手につけているあの白い粉。
それはロージンと呼ばれているもののことですね。
そう、それです。そのロージンになります。
ロージンは布のロージンバッグの中に入っているものですが、ではあなたはあのロージンバッグの中の白い粉になるんですね。あれは使っているうちにどんどん飛び散ってしまいますから、中身が半分以上飛び散ったら取り付く島ではなくなりますよ。つまりこの世からあなたは完全に消えてしまいます。二度と何かに取り付くことはできません。
いいです、その方がいいんです。あの子にとっても私にとってもあまり長くいない方がいいんです。長くいすぎると後できっとすごく辛くなると思うんです。
あっさりしていてよろしいですね。では陽一くんが公式試合で使う老人をあなたの取り付く島に設定いたします。
気がついた時、私は陽一の手のひらの上にいた。ポンポン。私は空気に少し飛び散った。風に散りながら懐かしい陽一の横顔を見た。泣きそうな顔だった。陽一はいつもこうだった。緊張すると泣きそうな顔になる。ずっとずっと小さな頃から。体は他の子供たちより少し大きかったけれど、心はとても緊張しやすかったのを私は知っている。 陽一は誰よりも早く走れた。誰よりも速い球を投げることができた。だからみんな頑張れと言ってくれた。陽一はもともと頑張り屋だから余計に頑張っていた。だからいつもいつもいつも顔が泣きそうだった。陽一が投げたストレートだ、速いと金属音が響いた。ホームランを打たれたようだ。その時キャッチャーが駆け寄ってきた。陽一に耳打ちするように話しかけているのは一番の友達の拓磨くんだ。陽一は何度かうんうんと小さく言ってうなずいているばかりだ。陽一、何かもっと言葉を言って。もっと声が聞きたいよ。でも拓磨くんはすぐにキャッチャーの場所へと戻っていった。さっきまでリードしていたのに私が来た途端ホームラン打たれて同点になってしまうなんて、なんてことだろう。だけど落ち着いて。手のひらの上から声をかけた。陽一は次のバッターを三振に抑えた。次の陽一のチームの攻撃は2年生の正春くんがホームランを打って1点を返した。その後続いた2人が三振してマウンドに陽一が戻ってきた。陽一は満塁に追い込まれてしまった。このままヒットを打たれたらさよなら負けになってしまう。陽一、落ち着いて。陽一はまた泣きそうな顔をと思ったらかすかな笑顔を見せていた。キャッチャーの拓磨くんと何かサインをやり取りし軽くなずいた。そして腰をかがめて私を手に取った。気持ちを集中するように目を閉じて勢いよく私を手のひらに打ちつけた。私は思い切り空中へ弾けた。はっと思った瞬間、眩しい太陽の光に刺され何も見えなくなった。私は取り付く島をなくしたのだ。ちょっと待って、待ってよ。あともう少しなのに。もう少しで試合が終わるのに。あの子は勝ったの？負けたの？でもどっちでもいいな。陽一はとても良かった。いい球だった。いい試合だった。これからも自分で考えて自分で球を投げるんだ。あの子は。私のお母さんの役目はもう終わったんだ。ほんの一瞬だったけれど最後にもう一度一緒にいられて幸せだった。これでいい。陽一、本当にさようなら。夏空の光の向こうに行くね。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now.He's looking at you, kid.
平智香さんの朗読で取りつく島より老人をお聞きいただきました。智香さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
感動的な作品ですね。
ありがとうございます。
智香さんがこの作品を選んでくださった理由を教えていただけますか？
はい、 私も主人公と同世代であり、はい、息子が野球をしていて、
そうですよね、
はいはい、もし息子が私が死んだ後にこうして野球をね元気にしてくれてるのかなと思うと、うん、なんだか切なくてぜひ読んでみたいなと思いました。
切ないですね、そんなこと考えるのね、はい、でこの作品は亡くなった人が何かに取り付いて残してきた人を見守るという話ですが、ともかさんなら何に取り付かれますか？
そうですね、梅シロップですかね。
梅シロップ、はい、それは どんな、
はい、あ実は、はい、あの毎年息子のリクエストで大量に梅シロップを作るんですよ。
梅をつけて、
はい、あらそうなんです、はい、で発酵係は息子で、はい、10日ほど朝と夜に瓶を振って、はい、息子が完成させるんです。
そうなんです、力仕事ですね、
はいはい、で完成した後に、はい、息子があの部活後に梅シロップを飲むのがすごく楽しみにしてる、
は
い、
体にも良さそう、美味しそうです ね、はい、なるほど、梅シロップに取り付いて、はい、見守りたいなと。
そうですね、ひと夏ね、そうですね、
あ、ひと夏でいいんですね。
ひと夏ね、
あっさりしていていいですね。
私とあっさり忍んでもらって元気になってくれたら嬉しいなって、そんな風に思います。
なるほど、ありがとうございました。心のこもった朗読を聞かせてくださってありがとうございました、
は
い、
ありがとうございます。
今日はゲストとしてお迎えいたしました平智香さんに老人を朗読していただきました。ブルーミングストーリーを聞きいただいた皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
ともかさん、今日は初めてラジオで朗読をしていただきましたが、ね、熱演でしたけどもいかがでしたか？
あのいつもねリスナーとして聞かせていただ
いてるのに、そうですよね、すごく熱心に聞いてくださって、
はい、大ファンです。
ありがとうございます。
今日はね、はい、朗読させていただいて、はい、夢のように嬉しいです。ありがとうございます。
ね、そんな風におっしゃっていただいてありがとうございます。じゃあね、もう一つだけこれから挑戦してみたいなって思うことはどんなことですか？
そうですね、いろんな作品を朗読して新しい自分に出会いたいです。
新しい自分を発見したいということですね、はい、ありがとうございます。ぜひこれからもね、私と一緒にイベントも開催していきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日はブライダル MC として活動しておられます平智香さんをお迎えしてお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。この番組はお話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美がお届けいたしました。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。
Special things I compile.